This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 151. こんにちは、ペアレスゆかりです。先週の150回にたくさんのお祝いコメントありがとうございました。今日からシーズン4が始まります。4年目に入りましたが、初心を忘れず気を引き締めていきたいと思っています。さて、シーズン4最初のゲストは片山レモンさんです。4月に入って新しい職場、学年、学校など環境が変わった方もいらっしゃるかもしれませんね。日本ではコロナ禍とはいえかなり普通の生活に戻っているようですし、4月から電車での通勤や通学を始めた方もいらっしゃるかもしれません。レモンさんはレーダーラブという会社で CPO をされていて、痴漢その他の被害を報告できるレーダー Z というアプリを開発されています。とってもね、画期的なアプリだと思ったので、ぜひお話を伺いたいと思ってお招きしました。それでは早速レモンさんとの会話を楽しみください。今週のゲストは片山レモンさんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
この何週間か、このポッドキャストのゲストさんにクラブハウスで出会った方がすごく増えてきているんですけども、レモンさんもそういった方の一人なんですけども、まずは最初に簡単に自己紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます。片山レモンと申しまして、ちょっと名前下が変わってるんですけれど、本名でレモンと申します。今はレーダーラボというIT 系のスタートアップベンチャーで、まあ、CPO という役割をしてるんですけれど、ちょっと耳なじみがないかなと思うので、まあ、いわゆるプロダクトマネージャーという言葉に言い換えると分かりやすいかなと思います。主にアプリケーションやソフトウェアを開発していく中で、リサーチとかサービス設計とか、まあ、マーケティングなどをしていて、プロダクトを中心にユーザーの皆さんにその価値をどういうふうに届けるかっていう、まあ、ディレクションをしていくお仕事になりますね。はい。
なるほど。CPO の P はプロダクト
ですか？プロダクトです。はい。
チーフプロダクトオフィサーってことですよね。
そうです。
なるほど。わかりました。最初どこで知り合った、まあ、クラブハウスのどこかでなんか同じ部屋になってちょっとやっぱりお名前がやっぱ素敵だからなんかレモンさんってすごいみたいな感じで、でお名前を拝見した時に本当にそういう名前で、そのクラブハウスの名前もこうレモンって英語のレモンの L じゃなくてちゃんと R で REMON に書かれてて、
はい、
あ、なんかすごく、でまたその漢字が素敵じゃないですか、レモンって。どう説明されます？漢字は、
この漢字は左が王で右側に冷たいのに水がないレイという漢字に、はい、レモンっていうふうに説明するんですけれど、これは祖父が名付けてくれた名前なんですが、
うんうん、
まあ、ちょっと孫の数が少なかったので気合が入ってたっていうい
や本当素敵。その私門っていう文章の文っていうのもすごく素敵だなと思うし、うん、珍しいけどすごく素敵なお名前だと思います。それで、そうですね、まあ、最初のつながりはクラブハウス でその後、そうで、なんかアプリをされているというアプリをされているっていう言い方も変ですけども、アプリを制作されているっていう、まあ、プロフィールとかから拝見して、で別の部屋でもレモンさんってなんかアプリを作ってるんだよねみたいな結構で、あとまたすごいのがレモンさんはすごく、まあ、もちろんそういうスタートアップの業界にいらっしゃるので、アプリクラブハウスっていうアプリにもすごく詳しいし、何度も私もお世話になっているんですけども、まあ、今日でも来ていただいたのはこのアプリのことを私ももっと詳しく教えていただきたいと思ってお願いしたんですけども、じゃあもう言っちゃってください、このどういうアプリなのかぜひ。
はい、ありがとうございます。ちょっとそうですね、サービスの立ち上がりの手前のところからお話をしますと、はい、私もともとその IT 業界がとても長くて、うん、まあ、全職で言いますとヤフージャパンっていうところで、
うん、
知恵袋っていうサービスに長く携わってきたんですね。
何プロ？
知恵袋。
あ、知恵袋、はいはいはい。
はい、
わかります。
立ち上げの2004年の時のメンバーでして、まあ、それを10年近くやってくる中で、まあ、結構そこが私の人生にとっての大きなターニングポイントといいますか、そのユーザーの声が生かされたサービスってすごく素敵だなっていう体験をそこでしたんですね。で、まあそれがきっかけで会社を起業するときにも、なんかこうユーザーと一緒に作るサービスをやりたいなとも思ってましたし、このユーザーの声が世の中に役立つとか還元されるサービスをやりたいなって思ってたんですね。で、まあそのスタートアップを始めていく中で、実は最初にチャレンジしたのは、今回ご紹介するレーダー Z ではなくて、
はい、
まあ、ハラスメントの悩み相談サービスをやってたんですね。
はい。
うん、で、まあ、そのハラスメントの悩み相談をしていく中で、まあ、ちょっとなかなかそうは言ってもセンシティブな領域で、
うん、
こうセカンドレイプとかバッシングがないサービスを目指したんですけど、皆さんが声を上げることってすごく難しいんだなっていうことを体験してまして、
うんうんうん、
でそのサービスを、まあ、1年ぐらい続けていく中で、まあ、今回ご紹介するレーダー Z サービスを提供するきっかけになったのが、アプリの立ち上げは2018年の8月1日になるんですけれども、
はい、
その年とかもその前例なんかであったのが、うん、まあ、ツイッターで痴漢に対して安全ピンで戦う是非。
ありましたね。
はい、バズがありまして、で、まあ、それに対して文具メーカーのシャチハタさんが特殊インクで、うん、あの相手の方に、はい、押すっていうプロダクト、
なんていうか普通には見えないインクかなんかそんな感じでしたっけ、
ね、インクを相手の方に押して、うん、まあ、それをライトで照らすと相手の人が分かるよっていう仕組みのものをテストプロダクトを開発されていて、でそれはまあ実際にテストプロダクトがリリースをされて15分ぐらいですぐに初期分は完売してたんですけど、うん、
すごい、
まあ、そういった背景が、うんうん、
はい、
ある中で、そのハラスメントの悩みサービスをやっていく中で、あのとある大学の、まあ、キャンパス内ハラスメントとか性暴力について考えるシンポジウムに参加したんですね、
はい、
でそこで私弁護士の先生の方が言ってる言葉がとても印象的で、その学内で起きるハラスメントの問題だけれど、その日常で起きてる痴漢みたいな問題も本当はみんな黙ってちゃいけないんだよってことをおっしゃってたんです、
うんうんうん、
あーと思ってで、周りの学生の方に聞いてみたんですよ、うん、痴漢ってあったことあるかなっていうことを聞いてみたら、いや普通にありますよっていうことを皆さんおっしゃっていて、うんうんうん、まあ、ただその遅刻扱いになったりしたくないから言いませんっていうことを聞いて、なんかはたと、私もすでにちょっと40を超えてるんですけれど、うん、私が高校生の頃に嫌だったことってこの20年間ぐらい何も実は前進してなかったんじゃないかっていうこと、うんうんうん、に気づいたんですよね。で、まあ、先ほどのちょっとハラスメントサービスの難しさとこの問題を対比すると、まあ、通底しているところとしては、まあ、言いづらい問題であるということなんですけれど、はい、
うんうん、
ハラスメントは結構その俗人的にその利害関係とか上下関係がある中でされていることだから言いづらいっていうこと で、
うん、そうですね、
一般の方はまあ、見知った人にされるっていうことよりも知らない人にされる、
うん、全くの他人っていう感じ
ですよね。そうですね、
うん、
ただその言えないっていうのは遅刻をしてしまうからとか、まあ、電車を止めたら他の人に迷惑になるんじゃないかっていう、まあ、違うちょっと課題が見えてきたので、うんうん、まあ、そのレーダーをそのリリースをする前にユーザーリサーチで100人ぐらいの方にアンケート取らせていただいて、まあ、分かってきたこととしては、まあ、その言えないことをリスクなくコストなく言える仕組みが必要で、まずはどういうことが起きているかというファクトを立ち上がらせることがすごく大事なんだなっていうことを思って、まあ、初期のプロダクトでは地図上にマークができるような感じでここで被害があったよってことを残せるようなプロダクトを作ったんですね、うん、
はい、
で、まあ、それを、まあ、突貫で、本当に1週間ぐらいでプロトタイプを作ってリリースをしたんです、最初。うんうん、で、まあ、最初はアプリもなくて、ウェブ版でしかなく、まあ、入り口も LINE から、簡単に入れるような設計にしたんですけれど、
はい、
すごく驚いたのが、うん、こう何気ないそのリリースが終わって、ノートにプレスを書いて、こう、ツイッターに少し投稿をしておきましたと。うんうん、 そしたらその夜からその代表の女の子のツイッターの通知が鳴り止まなくなって、翌日のお昼ぐらいからいろんな各種メディアの方からのご取材が殺到し始めて、お
すごい、
あ、なんかこんなに簡単に作った仕組みなんだけれど、うん、その言えなかった悔しさとか自分の被害なかったことにしたくないっていうプロダクトがなんかこんなに求められてたってことが、うんうんうん、なんかこう嬉しいような悲しいような複雑な気持ちにもなりましたし、うん、でこのサービス一切広告とか打ってないんですね。本当に皆さんの口コミとかそのメディアの取り上げでここまであの今全体の累計のユニークユーザーで7万人ぐらいの方が使われてるんですけれど、うん、まあこんなサービスがない世の中になってほしいなっていうことを思いながらそのサービスのグロースを重ねてきたみたいな背景があるね、
なるほど。それだけやっぱり怒ってる女性たちがいるってことですよね。まあその被害者は女性と限らないかもしれないけど。
あ、そうですね。被害者が女性に限らないというのもすごい大事な視点で、そのサービスを作るときに私たちが気をつけたことは、まあ、先ほど申し上げたそのリスクやコストがなくあの声を上げることができるっていうこともそうなんですけれど、まあその被害者が女性に限らないっていうのも、まあ、一つポイントで、うん、サービスをローンチしてみると結構周りの男性からも実は被害に遭ったことがあるっていう声も伺っていて、うん、なので、まあ、よくあるこういったその痴漢撃退アプリケーションなんかを調べてみると、うん、女性が使うことを想定したこうなんかピンクのリップのアイコンだったりとかするんですね。なので、うん、私たちのサービスではその開いた時点ではそのマップ系のサービスにしか見えないし、うん、カラーリングも黄色とか、まあ、注意喚起を使う黄色を使ってますし、うん、まあ、報告する系のボタンとかもあまりそのジェンダーを固定しないような加害者はこういう像である被害者はこういう像であるっていうボタンにしないように配慮をしてましたね、
うん、
はい、
怖いな。じゃあ、今、ちょっと私もその日本のスタートアップとかアプリとかの状況がよく分かってないんですけど、うん、そういう痴漢関係のアプリっていうのは多いんですか？
そんなに多くはないんですけれど、まあ、分類をしますと、大体、まあ、何かがあった時に代わりに音を出して撃退をするとか、まあ、画面を見せて撃退するみたいなタイプと、まあ、あとは周りの方になんか助けとか通知を送るようなものに分かれているかなっていうふうに、
うん、でもレーダー Z はこう、まあ、被害に遭った人が、うん、まあ、事後になってしまうけれどもこう情報をなんかアップする、
はい、なかったことのようにまず地図上にマーキングができるっていうことを目覚ましました。そのコストなくリスクなく
うんうんうん、
まあ、そこの背景でもう少しお話をすると、まあ、このサービスに関わっていく中で、まあ、その MeToo であるですとか、あと KooToo みたいな取り組みですとか、はい、まあ、私実際に伊藤さんですとか石川さんとかともお話をしたりしたんですけれど、うん、なんかその声を上げることにこう実名で、
うんうんうん、
まあ、伊藤さんなんかその後日本で活動できなくなってしまって海外に行かれた、ね、ましたけれど、うんうん、こんなになんかリスクとかコストを上げてまで声を上げなきゃいけない、まあ、それをされてる方とかできる方ってごく一部に限られると思っていて、
うん、
で、まあ、この問題に関してはそこの部分のハードルをすごく下げたいなということを思いましたし、でサービスを始めてまあ、ユーザーの声でいろいろサービスのバージョンアップをしてきたんですけれども、比較的すぐに入れたのがその痴漢にまつわる問題って痴漢だけじゃなくって、まあ、盗撮であるとですとか、うんうん、なんか嫌なつきまといみたいな、うん、いろんなタイプがあるっていうこともユーザーさんに教えていただいてタイプ拡張したり、
うんうん、
あとですね、その第三者の行動が結構肝だっていうことも最初に気づいて、
うん、
はい、
でそれはどういう、
はい、ツイッターの中でその最初に反響を寄せてくださったその男性の声で、うん、今まで見かけてもなんか積極的に介入ができなかった人たちも このサービスを使えば、せめてデータの面で協力ができるよっていう
ことを
おっしゃってた、
ね。じゃあ、その当事者じゃなくても。
そうです、そうです。なんで、最初のレポートボタンは、その当事者向けのボタンしかなかったんですけれど、うんうん、その第三者から報告ができるようなボタンを置いたことで、第三者のレポートも集まってて、
うんうん、
非常に面白いなって思うのは、うん、特に盗撮なんですけれど、盗撮って当事者よりも第三者のレポートの方が顕著に、まあ、多いんですよ、うんうん、で。これってやっぱりその、されてる方は気づかないんだけれど、まあ、その階段の下で撮ってる人の、その後ろにいる人は実は気づいてるっていう状況があって、うんうんうん、で気づいてる人たちも今までは、見て見ぬふりというか、心苦しいなって思いながらも、まあ、被害者の人にわざわざ言うのも、逆に嫌な思いをさせる。
そうですね、
うんうんうん。なんか誤った逮捕につながったら怖いなとか、うんうん、まあ、犯人の人に何か、仕返しをされたら怖いってことで何もできなかったけれど、でもせめてこれぐらいの行動ならできるっていうことだと思うんですよね。
うんうんうん、
っていうことで、そのタイプを広げたり、その第三者の声も拾えるようにっていうことを意識したサービスにしました。で、さらにこの第三者の行動っていうところについては、その時点でとても大事だっていうふうに気づいたのと、まあ、その痴漢の問題って、まあ、駅だったりとか駅構内っていう、結構その、多くの人が居合わせてる場で起きる問題なんですよね。うんうん、
はい。
ということは、まあ、止められるべき第三者が結構大勢いる場所で起きてるんですよ。
うん、
こういう意味でも第三者の行動がとても大事だなっていうことに気づき、うん、サービスをリリースしたその翌年の1月、ちょうど冬のセンター試験があるタイミングだったんですけれど、
はい。
この時に、そのアプリケーションのアップデートと、もう一つオフラインでウィズイエローっていう運動をしたんですけれども、
はい、
これがまさにその第三者の行動喚起という意味で非常に大事だったかなと思ってまして、なんかどういうことかっていうと、すごくこれも調べててびっくりしちゃったんですけれど、はい、使ったことをネットでいろいろ調べていくと、まさかのそのセンター試験の日は痴漢がやり放題だみたいな伝説が、なんかネット上の掲示板に毎年出現するみたいな。
そうなんだ。そういう痴漢をやってる人の掲示板みたいなのがあるんですよね。
うん、はい。で、私もよくわからなくて、
うんうん、
あ、なるほど、遅刻をしたくないから絶対に言わないだろうっていうことなんだっていうことに気づき、
うん、
これは、まあ、実際にやるやらないというか、面白半分でもちろん書き込んでる人もいるんでしょうけれど、うん、それを見かけた受験生が怖がってしまって、
うん、
警察とかその試験会場に問い合わせて、もしそういうことにあった場合に遅刻してもその、試験を受けられるのかみたいな問い合わせをされてる、この声を私見かけたり、行くときに女の子だって見えないように長いロングコートを着たりとか、うんうん、なんかキャップをかぶったりするっていう話を聞いて、うんうん、こんなにプレッシャーがかかる人生の大事な日に、そんな心配までさせて受験会場に行かせたくないって思ってたんですよね。うんうんうん、
もうなんか、反対っていうか、こう、逆転してるっていうか、ね、うん、だって本当はだって、受験に行く学生たちは全然そんなことを、なんか彼らのせいじゃないのに、うん、なぜか彼ら、彼女らが、そういうなんか余計な、準備をしないといけないっていうのは絶対理不尽だと思うし、
そうですね、うん、まあ、実際にその痴漢とは何かで書かれてるらっしゃる牧野先生っていらっしゃるんですけれど、
はい、
この日に本当に数が増えるっていうことではないですし、まあ、これもちょっと伝説的に言われる、うつぎの時に痴漢が増えるっていうのも実際データがあるわけじゃないんですけれども、まあ不安がそもそも増長されるっていうことが良くないよね。
はい、
で、まあ、実際にその運動をしてみると、過去にその日に被害に遭ったっていう方の声を見かけることがあって、実力が発揮できないんですよ、やっぱり動揺してしまって。
ああ、そりゃそうでしょう。
そうなんですよね。うん、なので、私はそのセンター試験の日に照準を合わせて、うんうん、あとアプリケーションのアップデートとその運動2つをやったんですけれど、うん、
その運動をちょっと説明してもらっていいですか？私も昔読んだ記憶はあるんですけど。With
はい、ありがとうございます。With Yellow、ね。
はい。
ここは、一つは、その、黄色いものを身につけて、うん、もしそういうことがあったときには、受験生を守るよっていう意思表示をして、皆さんがパトロールをするっていう
運動
なんですね。はい、でもう一つ、まあ、その、助かる角度を上げるためっていうことで、私たちのアプリケーションに、その、近距離通信の技術を使って、はい、もし被害にあった場合にボタンをタップすると、他に同じ車両内でアプリケーションをインストールしている人に通知が飛ぶので、
あ、すごい。
あの、その場で何か助けることができないかなっていう2つの、そのオンラインとオフラインでできることを言ってたんですけれども、
うんうん
うん、その当日、実際にその見守り活動をしてらっしゃる方にその WithYellow っていうハッシュタグですとか、うん、その身につけた黄色のものなんかの写真が自然発生的にこう投稿されて、もう全てを観測しきれなかったんですけど、本当数千っていう単位で
投稿
がされて、で、皆さんの見守りパトロールが終わった後のお昼間ぐらいに、あの渋谷駅でその後集合2位でいただいて、で、こう、スタンディングで皆さんにその、痴漢は良くないとか許さないっていうようなカードを、こう、ご自身で書いていただいて、立っていただいたんですけれど、それもトータルで、まあ、出入りはありましたけれど、100名ぐらいの方が、渋谷駅のところ、まあ、雪が降ってるすごい寒い日だった。
すごい。
で、参加いただいた方も、本当に高校生から、40、50代の方、
うんうん、
まあ、年齢も様々でしたし、まあ、性別も女性も男性も半々ぐらいでしたし、なんかカップルでお立ち寄りいただく方とか、うん、なんかお手製のカードを作ってくださる方とか、うん、たくさんいらっしゃって、なんか日本って捨てたもんじゃないなって、
うんうんうん、すごい
希望を持ってましたね。で、そのアプリケーションの方の使い方も、
うん、
先ほどのその近距離通信ということを申し上げたんですけれど、うんうん、もう一つのその使い方の工夫っていうところで、実際にその被害があった時に、こう、電車内で通知が来ても混雑してるとどこで誰が被害、
う
ん、
そうですね、
同じ車両内でも分かりにくいっていう課題があったので、うんうん、その前のバージョンで提供してる機能と組み合わせて、前のバージョンでは偽電話っていう機能を搭載してたんですね。
ほう。
偽電話とは何かというと、
うんうん、
昔女性がその夜道を歩いてるときに、うん、後ろでもしかしたら怖い人がついてきてるかもって思った場合に、
うんうん、
こう自分のお母さんに電話をしてるふりをするとか、うん、
友達に
電話してるふりをするっていうのがあったかと思うんですけれど、うんうん、それをそのまま実装したものになっていて、はい、被害にあったかもしれないと思ってボタンを押すと、偽物の電話を受信できるんですね。で、画面上に本当に受信そっくりの画面が出て、
うんうん、
通話をタップすると私たちが吹き込んだ音声がなんか友達のふりみたいな感じで声が出てくるんですけれど、うんうん、やっぱり本当に怖い時って声も出せないし、
うんうん、
ふりの会話さえも作り出せないっていうことがあるかなと思ったので、うん、その音を吹き込んだんですけれど、
はい、
ことその電車の中っていうところにおいては、日本ってマナーの問題があるので、
その
電話してる人がすごく目立つんですよ。
はいはいはいはい。
それを逆手にとって、その偽電話を受信してるっていうことは、
うん、
その被害者である確率が高いっていうことになりますし、うんうんうん、まあ、その加害をしてる人ももしかしたらその通話相手に言うかもしれないっていうことで、うんうん、まあ、その場合、加害をやめる可能性もあるっていうことを期待したんですけれど、なので、その金利通知で通知を受け取った人が周りを見渡したときに、電話をしている人っぽい人が、もしかしたら被害者かもしれないって気づけると、まあ、積極的に、逮捕とかまではできなくても、なんかご気分悪いですかっていうことぐらいの声がかけられるんじゃないかっていうことを期待して、この仕組みを実装しました。
すごい。その近距離に連絡へ行くっていうのはすごいですね。それなんかめちゃめちゃいいと思う。
そうですね。
その人同士で通話とかできないか、できないのか。
まあ、その人。そうですね。
でも電話を取りたくないっていう人もいるだろうしね。
そうですね。 まあ、まずはちょっと。
とりあえず、まあ、SOS を発信できるっていう。
はい、受信した人が、あの人が困ってるかもしれないなっていうのを受けるぐらいですね。うんうん、まあ、もうちょっと進めば、もしかすると、その、地震速報じゃないですけれど、アプリを持っている人にもっと大きい音で知らせるとかっていうことができると、その車両内に乗ってる人が、うんうん、あれこの車両で今何か起きてるんじゃないか
みた
いな。
この音は何だっていう。う
んうんうん、はい、っていうこともできるかもしれないんですけど、ちょっとまあそこまで行くとご迷惑かもしれないので。
そう。そう、なんか時と場合によるから難しいですよね、そういうのは。
そうですね。
そっかそっか。いやでもすごいな、うん、いや私もこのアプリいろいろ読ませていただいたんですけどすごいと思うし、そうだから痴漢だけじゃなくて、なんかぶつかってくる人とかもいるじゃないですか。
そうなんですね、ぶつかりというタイプも入れましたね、うん、これは結構私自分の実体験にも紐づくところなんですけれど、
その ありますやっぱり。私都会の人間じゃないのでよくわかんないんですけど。
そうですね、そのユーザーリサーチをしているときに、まあ、どういった被害があるかっていう皆さんのレポートを読ませていただいている中で、あ、そういえば私も昔にこういうことあったなっていうのが、その混雑している電車の中で、まあ、当時の恋人というか今の主人なんですけれど通勤中に乗っていて、で、まあ、非常に混んでる中だったので多分周囲にいる方もイライラされてたんだと思うんですよね、うん。で、そのイライラされてる一人の方が、その、電車の乗り換え駅のところで、私のことが気に入らなかったらしくて、私の、その股間部のところを、前蹴りですごく蹴ってきたんですよ。すごいびっくりして、何が起きたのかわからなくて、
うん、
2回目の時はかろうじて、避けたんですけど、2回目と3回目かな。
同じ人から2回目も3回もされたんですか？
あ、そうです
ね。違う時、1回でしょ？ 1 回で2回も3回もされたんですか？
あ、そうです。その
同じ人から。
連続で蹴られて、で、その股間部も、を蹴られたんですけれども、うんうんうん、その、なんというか、
多分その、痛いでしょ？
はい、混雑されている電車の中で、
うん、
多分その、当時、の恋人、今の主人と乗ってる私が、その、なんかくっついてるというか、多分、イライラして見えたんでしょうね、うんうんうん。っていうこともあったと思うんですけれど。
ひどいな。
なんでそんなことをされたのかもわからなかったし、その時はちょっとショックすぎて、かわすことぐらいしかできなかった。い
や、うん、絶対ショックだと思う。
一週間ぐらい、その、トイレに行っても痛いし、
うんうんう
ん、なんで私こんなことされなきゃいけなかったんだろうって思ってたことが、なんかそのユーザーのアンケートを見てるときに思い出されて、
うんうん、
あ、これって最近のニュースの中であったぶつかりっていうのに結構似てるやつだったんだなっていうことに気づきましたね。
なんかその混んでいる状況を利用した、うん、まあ暴力ですよね。ぶつかりも、
暴力
蹴りも。
うん、
すごいな、信じられない。ちょっと
そうなんです、なんか痴漢もやっぱりそのレポート、皆さんのレポートとかそのアンケートリサーチ見る中でやっぱり過去のことを思い出すと、まあ一番高校生の時に多かったなって思い出すんですけれど、うん、最初の頃はこう衝撃でこう何もできなかったけれども、うん、1回だけ捕まえたことあるんですよ。
お、すごい。
まあその日は学校っていうか部活の日だったので、まあ、遅刻してもいいかなと思って、なんか終点の駅まで我慢して、
はい、
で終点の駅の時に手をバッと捕まえて、
うん、
ちょっと駅員室に行きましょうって言ったら、うんうんうん、なんか全然平気な顔してついてきて、で、まあ、連れて行ったものの、まあ当時何もおかしいと思いませんでしたけれど、その被害者と加害者が同じ部屋で聴取される、
うんうんうん、
その当時は、その物質的な検査をする技術もなかったので、うん、まあ結局本人たちの主張次第なんですよね。
うんうんうん、
で、まあそうするとどっちが正しいとも言えず、で、駅員さんもこういったケース、まあ、警察に届けてもいいですけど、結局どうにもならないと思うので、まあ、今回は注意しとくに届く。とどめるのが基地ですみたいな言い方をされるんで、そうかと思って、うん、まあ結局その場から去ったんですけれど、
うん、結局その人は謝ったりもしなかったんだ、認めもしなかったんですか？
そうですね。なんか余裕の笑みで去っていかれたんで、あ、なんかもう捕まってもどう、 どうということはないってことは最初から彼は分かってたんだなって、
うんうんうん、どうしようもないって分かってやってるんだね、うんう
ん、そういったことを思い出しながら、うん、なんかやっぱり自分たちが黙ってたことって一周回って本当次の世代に積み残されてるの良くないなっていうことを思います、うんうん、すごく反省しましたね、
うんうんうん、そっか。いやでも今は例えば誰かが現行犯で捕まえたときはさすがに何かしてくれますよね、駅員さんは。
あ、そうですね、まあ、結構人によってその属人的なんで、それはその、うん、まあ、警察であれ駅員さんであれ対応が違うっていうことは聞くんですけれど、うんうん、まあ、前よりもやっぱり進んでいるところとしては、さっきのその聴取をちゃんと別にしてくれるとか、うんうん、ヒアリングを女性の警察官の方がしてくれる配慮があったりとか、うんうん、まあ、その証拠物質を手から検出するための技術なんかも昔と比べてあるっていうところは違いかなっていう。
まあでもそのね、昔に比べたら結構真剣に取り扱ってくれるようにはなったと思うんですけど、うんうんうん、どうでしょう。
そうですね、うん、それはそう思います、
うん、いやもう本当許せんと思うし、
はい、
うん、いや本当痴漢に会ったことない女性って本当にごく少数だと思うので。
そうなんです
よね、みんなほとんど経験している、でも何も変わっていないっていうのが私もちょっとかなりちょっと信じられない。
私もなんか初めて見るまで結構知らなかったことの一つとして、うん、その痴漢という言葉が海外ではそのもったいないとか過労死とかと同じレベルで、その日本には痴漢っていうものがあるらしいっていうことを、うんうんうん、CHIKIN 痴漢って紹介されてるんですよね、渡航、
ね、うん、
メディアに。えー、と思って、いや、もったいないとかはいい言葉だと思いますけれど、可能性と同じレベルで。
そんなの広まってほしくないっていうかね、恥ずかしいしね。
なんで、海外のメディアの方にも結構このサービスをご取材いただいたんですけれど、皆さん結構もの珍しそうに、その女性専用車両を撮影されたりとか、あとそのアダルトコンテンツの漫画とかその動画の中で痴漢が主題になってるコンテンツがあるみたいなことを紹介されてたりとかして、
うんうん、
結構これって異常なのかなっていうことにもここで気づきましたし、
うんう
んうん、なんて言いますか、その痴漢とか盗撮って結構軽視されがちな性暴力だと
思うんですよね。うん、そうですね。
うん、なんですけど、その割れ窓理論じゃないんですけれど、その私、痴漢がなくなるような世の中とか、痴漢を周りの人が当たり前に許さない世の中って、それよりももっとひどいものがなくなってる世界なんじゃないかなと思っていて、うんうんうん、その痴漢の問題って、まあその背景の中にいろいろあって、その加害者の方のストレスコーピングだったりとか、うんうん、依存症の問題であったりとか、うん、その日本の、まあ、満員電車みたいな背景もありますし、
うん、
さっき言ったようなアダルトコンテンツの問題、性教育の問題、うん、はい、いろいろなことが、まあ、ジェンダーギャップも含めて、
確かに、
うん、そういったものがここに現れてしまってる。
うん
うんうん、ということは、まあ、これが解決されてるような世の中って、なんかそれ以外のイシューも、いろいろ前進してる世の中じゃないかなってことを信じてます。
素晴らしいな。いや、あの私、まあ、これは日本 のアプリなので私はあのダウンロードできなかったんですけれども、まあ、日本にいらっしゃる方ならみんなダウンロードできるアプリっていうことですよね。
そうですね。そうです。
iPhone、Android 関係なく。
はい。利用いただけます。
で、ちょっとあの拝見した限りでは、なんか駅ごとに通報できるのかな、なんか駅ごとにデータが集められるみたいな感じですよね。なんとか駅で何件発生しましたとか。
はい、そうですね。あのサービスの仕組みは非常にシンプルで、その、まあ、第三者であれ当事者であれ報告のボタンを押していただくと、まあ、どういう被害ですかっていうタイプ選択と、うんうん、まあ、その時の状況なんかが書き込めるようになってるんですけれども、うん、あの実際に裏側では緯度経度っていうデータを取ってるので、どの場所で起きたのかっていうのが分かるんですね。で、ただまあそれをマップで表示するときに全部緯度経度でピンを立ててしまうと、そのどこでどういうことが起きてるかって、まあ、傾向がちょっとバラバラして 見えづらくなってしまうので、
うん、
あの 最初はその駅単位で、まあ、どういうことが起きてるかっていう傾向データを表示するようにしてました。うん、で最近のアップデートで言うと、まあ、その駅中だけじゃなくて、その例えば商業施設なんかでも盗撮が起きたりとか、まあ、子どもに対する不審者みたいなこともあるので、
うん、
最近はそういったそのランドマーク単位での表示もできるようになってますし、うん、あの警察が報告されてるデータも一緒にマップ上に表示をできるように
し
てます。
うん、すごい。へー。でこれはあのこれは東京の方だけじゃなくて、はい、地方の方とかでも誰でも使えるんですか？日本の方なら。
はい、どなたでも利用いただけます。
素晴らしいな。私もなんか使いたい、なんか使いたいって、まあ、もちろん使わないでいいのが一番いいんだろうけど。
うん、
うん、素晴らしいですね。でこれは、2018年だから今年で3年目ですか？
あ、ごめんなさい。2019年の8月です。
あ、19年から。
はい。
じゃあ、2年目。さっき、ですね、どこかで読ませていただいたんですけど、やっぱコロナ禍になって一旦被害は減った。あの緊急事態宣言とかが出たからっていうことですけど、
はい、
これから解除されるかもしれないから、そしたらまた増える可能性もあるっていうことですよね。
そうですね、やっぱりその電車の中で起きることが多かったので、レポートデータとしては一旦減ったんですけれど、うんうん、まあ逆にちょっとなんか分かるところとしては、その相対的にあのその街中の問題みたいなことは減ってないんですよ。
うん、
その公園の中でのその不審者とか声かけみたいな事例であったりとか、街中で起きる盗撮みたいなところは減ってなかったりとか、あとはその電車の中での傾向でも、なんと言いますか、満員電車だったら、まあ、されなかったであろう、その向かい側から盗撮するみたいな事例とかも見かけたりして、まあ、空いてるからこそ起きちゃうみたいな問題もあるのかなと思っていて。
なんかこう、向かいに座っている人が堂々と盗撮する、なんか盗撮じゃないっていう感じもしますけど。
うん、なんかもありますね。まあ、だからやっぱりその根っこが解決していない限りは、やっぱり外に出る頻度が変わると問題はやっぱりまた再浮上してくるのかなと思ってますね。うん、
いや本当、じゃあこれからね、まあちょっとコロナどうなるかまだわかんないですけど、うん、なんか痴漢の状況がどうなるのか、そういうのも気になりますね。で、あの定期的にノートの方でブログっていうか書いてらっしゃるんですよね。
そうですね。
レーダーラブ株式会社っていうあれですけど、
はい、
いやこれなんかそのデータが私も面白いなと思っていて、もちろんあのね、あの企業秘密とかもあるだろうし、全部のデータはなかなか公開しにくいのかもしれないけど、なんとなくこうざっくりとしたものでいいから、なんか定期的にデータを上げていただけるとこう面白いな、面白いっていうか、まあ役に立つかなっていう気はしましたね。なんか
そうですね、まさにそのデータの利活用というところは最初のサービスリリースでも宣言をしてまして、うん、その最初の方に他に痴漢のプロダクトこういうことがありますよってことを申し上げたんですけれど、はい、その音が出るとか画面を見せて撃退するみたいな機能って、まあ、それはそれで、まあ、痴漢に対して安全ピンじゃないんですけれど、うん、防衛の手段として一つかなって思うんですけれど、うん、私なんかその被害者の人が自衛しなければいけないとか、その人が戦わなきゃいけないっていうことを強いてること自体にも、
おかしい、そこがおかしいですよね。うん、
あるので、まあ、なので先ほど言ったように、うん、そのパトロールとか見守ってる人とか第三者の意識を変えるとか、うんうんうん、集まってきたその声を通して、そのデータを、まあ、警察であったりとか電鉄に届けることで、あのそれが起きないような予防に転じるっていうところが非常に大事かなということで、いろんな電鉄会社ですとか、まあ、警察の方にも私たちのサービスのことはあの定期的にご説明させていただいたり、データを提供させていただいたりするような動きをしてます。
ああ素晴らしい。だってなんかこの時間とかこの駅で特に多いとかなったら、やっぱりその駅の方でこうパトロールの人を増やすとか、ね、こう対応ができますよね。
そうです、そうです、はい、
素晴らしいな。いや本当、 すごい頑張ってください。なんか応援してますのであのこのポッドキャストを聞いている方もまだこのアプリ持っていないという方はぜひぜひ皆さんダウンロードして、で、
はい、
例えばね、私みたいな年齢の人になるともう私とかおばちゃんだからそんな時間とか合わないしとか思う人もいるかもしれないんだけど、その助ける人としてアプリをダウンロードするっていう、特に男性とかね、そうだからなんか男性だったら俺は時間とか合わないからいらないと思う人もいるかもしれないけど、そういう人にこそダウンロードしてほしいと思いますよね。
いや本当におっしゃる通りなんです、うん、第三者の見守り手の人たちに使ってほしいなと思ってますし、なんか今後はその見守り手の方の数の可視化、今までは割と被害の方のレポート状況とかでファクトを出すっていうことをしてましたけれど、なんかこの路線とかこの駅にはこれぐらい見守り手がいるよとか、なんか撃退してくれた件数がこれぐらいあるよっていう、なんかその希望がある数を可視化していきたいなと思いますね、
うん、すごい。いやだからそうなってくると、私なんかやっぱり私あの昔ちょっとだけスタートアップにいたのでこういう話結構好きなんだけど、そうなってくると逆になんかマーケティングとかの観点からもそれを使えると思うんですよ。うちの駅は安全ですよとか、うちのショッピングモールはあのこれだけ、そう、そしたらそういうふうにも使えるじゃないですか。なんかまあ宣伝っていうか、
ミントというかあれですけれど、
いいアピールになる。
そう、いい地域とかいい見守り手がいる。なんか日本で言うと海外にもあるのかな、そのパトランっていう言葉があって、
うん、
そのランニングをしながらその地域の安全を見守る活動されてる方とか組織があったりするんですね、はいはい、でこれもなんか背景の中にその地域の中でちょっと残念なというか、あの悲惨なその子どもに対する連れ去り事件があったりするところで、うん、なんか保護者の方たちが、なんか住民自らできる行動をっていうことで、夜ランニングをしながら地域を巡回するっていう活動をされているんですけれど、まさになんかそういう地域とか市民活動が素晴らしいっていう世の中になるといいなと。素晴らしいな。
まあなんか大昔の日本で言ったあの火の用心みたいな感じですけど。
恵みの人じゃない
です。そうそう。あとまあ、北米だとあの、ブロックウォッチっていうのが、もうそれも結構古い団体なんですけど、要するにその近所の人が、まあ、近隣の人でこう形成された警護団みたいなやつで、こう空き巣とか、それを見るって、なんかこうね、サインがあって、ブロックウォッチっていうサインをこう窓につけてる人がいっぱいいると、やっぱりこのエリアはあのいろいろ見てる人が多いっていう意思表示になるんですよね。だから、まあ、空き巣とか入ろうとしてる人がいたら、ちょっとここはちょっとここは見てる人が多そうだからやめとこうかなみたいになる、うん、まあ、あの具体的にどのぐらい効果があるのかは分かんないですけど、
あ、日本でいうと子ども110番とかに近いかもしれない
でしょう、うんうん、
なるほど、なるほど。
こういうこと、いやでもいいですよね。
そうなんですよ、やっぱり人の目があるっていうことをすごく大事で、うん、これはなんか加害者治療をされている斉藤先生っていう方にお伺いした話ですけれど、やっぱり加害者の方の心理としてなんか透明人間だから加害できるっていうことがあるみたいなんですよね。だから人から見られてるとか、まあ、先ほどの偽電話とかじゃないんですけれど、
うんうん、
注目されてるっていうことがとてもやりづらい状況を起こすっていうのは、
うんうん、誰も気づかないと思ってるからやるんでしょうしね。
そうですね、う
ん、なるほどな。いや本当にこれは素晴らしい取り組みだと思うので、あのぜひぜひ聞いていらっしゃる方で男性でも女性でもこのアプリをすぐに入れてください。
素晴らしい、いただきたいです。
本当本当、ぜひぜひ、ありがとうございます。そしたらですね、ちょっと質問コーナーに入りたいんですが、毎回聞いている質問があるんですが、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか？そしてそれをどうやって乗り越えましたか？
あ、なるほどですね。これはですね、私これまでにうつを2回経験してるんですけれど、
はい、
はい。最初は、ま、私今息子がいるんですけれど、子供が幼稚園ぐらいの時かな、
うん、
時で、ま、その仕事の量と、まあ家庭でやらなければいけないことの量が結構多すぎて、参ってしまったと。で、まあ2回目は、 ちょうど今のスタートアップにジョインする前の年ぐらいだったんですけれど、はい、それは、まあ、ちょっととあるパワハラがあって、うんまあ、そこでちょっと参ってしまって、1年間ぐらいずっと外に出れない状況が続いてたんですけれど、
うん
まあ、その時が結構、
試練
だったかなというのもあり、まあ、この体験が実は最初に取り組んだそのハラスメントのサービスとかにもつながってたりするんですけれど、
はい、
なんかその困ってる時に声を上げづらい世の中とか、うん、弱い人の声とその助ける側の声ってどういうふうにしたら世の中良くなるんだろうみたいなことは、うんうん、このことがちょっと原体験になってるかなっていうことを思いますね。
それはどうやって乗り越えたんですか？
はいそうですね。これは、まあ、ちょっとご経験のある方だったらわかるかなと思うんですけれど、やっぱり、こう、その時、とても出口が見えなくって、
うんうん、
このトンネルっていつ終わるんだろう、うん、私っていつ起き上がれるようにななるんだろう、外に出れるようになるんだろうと思うんですけれど、なんかきっかけになったのは、今一緒にその事業をやってるパートナーの女性、女の子がいるんですけれど、私、彼女はその知恵袋の時代の時から一緒に仕事をしてきた、まあ、同志というか、
うんうん、
まあ、その、家族の上では、まあ、パートナーは主人ですけれども、うん、私のもう一人のその人生のパートナーってその子で、
うん、
その十何年その IT 業界スタートアップの中でそれぞれ戦ってきた同志選手であり、
うんうん、
つかず離れず、その、お互いのその部署が変わってもずっと私のことを気にかけてくれていて、最近元気ないねって声をかけてくれて、で、彼女が私に役割を与えてくれたっていうことがとても大きいかなって思うんですね。やっぱりそういう時期って、その会社の中でもちょっと腫れ物に触るみたいな扱いをされるので、うん、なんかプレッシャーをかけちゃいけないとか、あんまり声をかけちゃいけないとか、うん、給食中もあんまりこう声をかけないようにみんな配慮してくださってたんですけど、うん、彼女は逆になんかいい感じのプレッシャーとか、私今起業しようと思ってるんだけれど、レモンちゃんもしよかったらアドバイスしてほしいとか、私の話を聞いてほしいとか、
うん、
来週ここに来てくれたら話できないかなってちょっとずつ話しかけてくれて、
うん、
週に1回外に出れるように なるとか、うん、まあ、彼女の話を聞いていく中で、なんか私のアドバイス聞きたいと思ってるんだったら明日も行こうかなみたいな、
うんうん、
あの
こう頼りにされているみたいな。
そうですね、そうですね、うん、なんかこうどうしてもみんななんかそういうセンシティブな状況ってプレッシャーをかけちゃいけないかなっていう、まあそれもそれで思いやりだと思うんですけれど、ちょっとした期待値、あなたにいてほしい、あなたを頼りたいって言ってくれたことに応えたいみたいなところから、うん、ちょっとずつその社会と関わる頻度が増えて、うん、まあ一日の、あの、週に一回の外出が週に三日出れるようになって、一週間出れるようになって、電車乗るのも怖かったけど、だんだんと混んでる時間にも乗れるようになって、みたいなことが繰り返されて、良くなってきたかなと思います。
すごいな、いや、素敵なお友達ですね。本当素晴らしい。いや、私、そこまでできるかわかんない。私もなんか、声かけちゃいけないとか思っちゃうかもしれないし、
ああ、そうですね。なんか彼女は、まあその、職場の中でも、その部長職とか、ある程度のその役職について、その、まあ部下を育てるっていう面でもそうでしょうし、私も彼女も子供がいて、彼女は特に3人のお子さんを育ててらっしゃるんですけれど、そう、なんかね、いろんな多種多様な3人ともカラーが違うお子さんなんですけれど、やっぱりその、人と付き合うことの本質って、その部下であれ、子供であれ、その人に対して認めてあげるとか、あの、責めないとか、承認するっていうことが多分通底してて、
うん、
私に対しても多分、そういった気持ちで接してくれたのかなと思いますね。
いやー、素晴らしい。ラッキーでしたね。ラッキーっていうか。
いや、本当です。私の人生のパートナーです。
恵まれている。素晴らしい。ああ、いい話聞いた。ありがとうございます。OK。そしたらですね、あの、10個質問をしますので、あんまり深く考えずに答えてください。
はい。はい、
じゃあ1番。飽きずに何度も見れる映画は何ですか？
飽きずに何度も見れる映画、ドラマでもいいですか？
ドラマでもいいですよ。
あ、This is Us っていうドラ
マが好き。いい、私も見てます。
はい、これはすごい、何回も見てます。
あれもなんかすごい波乱万丈の家族ドラマで。
そうですね。いいですよね。誰もがなんか身近にいそうだし、あとそのさっきのレモンっていう名前じゃないんですけれど、その物語のキーワードになる人生が差し出すその酸っぱいレモンって、そう、レモネードになるっていうセオドがすごい好きですね。
When life hands you a lemon, make a lemonade っていうやつですね。
はい、
素敵、いいな。いや、本当にいい名前ですよね。ありがとうございます。私も This is Us 大好きです。OK、2番。今何を読んでいますか？もしくは最後に読んだ本は？
本か。そうですね。読み終わった中で最近一緒に残ってるのは、うん、確か世界は贈与でできているっていう本。
世界は何？
贈与でできている。
贈与って、贈与って
渡すやつですね。
贈り物の贈与。
あ、そうですね。
どういう本なんですか？
これは、山口周さんが書かれた本なんですけれども、ちょうど私この本を読んでいるときに、昨年そのコロナの問題で、そのシングルマザーであるとか、子供の貧困を助けている NPO 団体向けの、まあ、寄付の紹介サービスみたいなプロジェクトをお手伝いしてたっていう背景がありまして、うん、
はい、
で、その寄付をすることってとか、人に何かを渡すことってどういうことなんだろうと思っていて、で、とあるまあそのソーシャルインパクト系の投資をしてらっしゃる方のその勧めでこの本を読んだんですけど、その贈与ってなんか誰かが先に渡してることを最初は無自覚なまま受け取って、
うん、
で誰かがその自覚したときに、あ、これってお母さんからもらった贈与だったんだっていうことに気づくと、その下にリレーしていくっていうことを、まあ、大まかに言うと話してあるんですけれども、
はい、
その、何ですかね。まあ、映画で言うと、ペイフォワードとか。
はいはいはい。
まあ、彼のペイフォワードがあんまりうまくいかなかったのって、まあ、彼って家庭環境があんまり、こう、良くなくって、彼は受け取ってないのに誰かに渡すことを始めてしまったっていうこと
を言
われて、なるほどね。で、まあその与えるっていうことも、その、なんだろう、これから与えるよってことを宣言してしまうと、それって贈与じゃなくって、その未来の誰かに向けて幸せだったらいいなって思いをかけた、その未来の手紙みたいなことが贈与の本質だっていうことを書かれて。
面白い。
なんかこれはなんか子育てをしてる中でも、うん、なんかその子供にお仕着せのなんか贈与してしまってはいけないみたいなところでも私はちょっと学びがありました。はい、
面白そうですね。ちょっと読んでみたい。
はい、
うん、ありがとうございます。OK、じゃあ3番、座右の銘は何ですか？
座右の銘はですね、リアクションはアクションを加速するっていう言葉ですかね。
リアクションはアクションを加速する？
はい、これは私の完全にちょっと造語
すごい
ですけれ
ども、うん、
そのやっぱり誰かに対してなんかその承認してあげるとかいいねみたいなリアクションをしてあげることって、その誰かの原動力につながってるかなと思っていて、先ほどのまあ痴漢で言うと、その傍観者って何もしてないようで、傍観こそ罪であるみたいなところにもちょっとつながるかなって思うんです、う
んうん、なんかノーアクションだけど実はそれがアクションっていうかね、何もしないっていうアクションになっているっていうか、
そうですね。とかまあさっきの私のそのうつで困ってた時にも、その触らないのが基地じゃなくって、実はちょっと声かけてあげることがいいみたいなところにも通じると思うんですけれど、なんでその何かその人のアクションであれ、社会的なイシューであれ、それに対して自分が何らかリアクションすることが、その元々にあった問題に対するアクションを加速するっていうことに私はつながってるんじゃないかなって思ってます。
素晴らしい、いいですね。覚えておきます。 OK、じゃあ4番、何が怖いですか？怖いものありますか？
怖いもの、そうですね、これって後半にもしかしたらかもしれない、あなたをもろく感じさせますかとちょっとかぶっ 大丈夫なんです
、うん、うん、いいですよ、かぶっても。
私は、人にノーと言ったりとか、することが結構苦手で、期待に応えられないっていうことに怖さを感じるタイプですかね。うん。
わかります。OK。じゃあちょっと後でそれは深掘りしましょう。じゃあ5番。今までに人に言われたことで心に残っている言葉はありますか？
心に残る言葉。
まあいいことでも悪いことでも。
Be wild かな。これは Be wild。前職でご一緒してたヤフージャパンの当時の社長で宮坂さんっていう、現在東京の副都知事をされてる方なんですけれども、迷った時なはワイルドの方を選ぶ。
いいですね、でも。それもなんか、ちょっと座右の銘っぽい感じ、うん。ありがとうございます。OK、6番。無人島に島流しにさせられました。一つだけ持って行っていって言ったら何を持っていきますか？
私、無人島に行ったらすぐ死んじゃうと思うんですよ。まあ、電源、電波があることを知って
スマホ。電源、電波はないです。スマホはダメ。
スマホはダメなんです
ね。そう、スマホっていう人は結構多いんだけど、スマホは毎回ダメって言っていて。あとね、船とかもダメです。船あったら脱出できちゃうから。あとなんか家族っていう人もいるけど、家族もダメ。まあ、その現実的に考えて持っていけるものを。
ものか。なんだろう。じゃ、ナイフかな。
ナイフ？ナイフか。
何かを想像するときに必要かな、ものを作る。はい。
はい。すごく現実的な、はい。いいやつだと思います。OK。じゃあ7番、さっきちょっと出ましたけど、どんなことがあなたを脆く感じさせますか？
ああ、そうですね。さっきのノーと言えないときとか、まあ多分もっと言うと、まあ期待に応えられないときみたいなときが、心苦しく思う瞬間というか、
結構でもそう思う人多いんじゃないか、特に女性は多いかもしれないなと思いましたね。
そうなんですね。
でも、まあ、結構それがこう、なんか、ノーと言えなくて、困っちゃったりとか、
はい、
こう、何こう、それで逆に、こう、やることが増えちゃってとか、そういうことはないですか、レモンさんは。
あります。まさにそうで、まあ、例えば今年で言うと私、学校の PTA を初めてやったんですけれど、
まあ、それも、大変らしいですね。
と、断れなくって、やったんですけど、まあ、結果的にやっぱりちょっと仕事との忙しい時と被っちゃうと、どっちにも迷惑がかかっちゃったりとか、あと、まあ本業の中でも、自分のメインの事業以外に、やっぱりいろんなネットワークが出て、できてくると、なんかその人たちを少し手伝いたいなみたいなに思うことがあって、いろいろお手伝いをしてしまいがちなんですけれど、まあ、結構それでアップアップになって。
わかります。
まあでも自分の時間削ればいいかって思っちゃうんですけど、
なんかそれでこう逆に楽しい人はいいと思うんですよね。なんかいろんなことやれて楽しいって思える人なら別にね、いいのかもしれないけど、なんかそれでなんか疲れちゃったりとかすると、それはちょっとね、セルフケア大事って感じですけどね。
まあでもそういうところも、さっきの私のパートナーの女の子、なんかすごくこうサバサバしているタイプの子なんで、そこがそのレモンちゃんのいいところでもあり悪いところでもあるから、でも最低限自分の心身が健康じゃないと相手を助けることもできないから、それはいい配分でやらないとね、みたいなことは結構自分でバランスするときにいつも思い出します、
ね。いや、それはいいアドバイスだと思います。素晴らしい。OK。じゃあ8番。自分の力で変えられることが一つあるとしたら何を変えますか？
何を変えますか？そうですね。なんか、言いやすくするっていうことを実現したい ですかね、まあ、さっきの私たちのプロダクトとかもそうですし、なんかその自分がうつで困ってた時とかもそうなんですけれど、なんか日本ってその自己責任論とか、その同調圧力みたいな中で、こう、我慢して生きた方がいいとか、なんか助ける方に対しても、なんかそれはおせっかいかもしれないみたいな空気があるんですけど、
あと迷惑かけちゃいけない病っていうのがね。
そうですね、うん、あります、ね、これ私なんか痴漢レーダーをやりながら伺った警察のとある方の言葉でいいなと思ったのが、なんか四国のお遍路さんって迷子がいないそうなんですよ、
うん、
そうで、お遍路さんってそもそも他の土地から来て巡礼してるっていうことなので、
うん
うん、
はい、
あの、その装束を着てる人って他の人かも、他の土地から来た人かもしれないので、
うん、
あの、道がわからないかもしれないとか、なんか食べ物を今あげた方がいいかもしれないみたいなことが、うん、自然と周りの人から困ってませんかって声かけられるし、巡礼してる人も道を教えてくださいって言いやすいみたいで、迷子がいないみたいなんですよね。
うん、
本来やっぱ日本の中には、本当はその困ってると、助けたいっていう気持ちはあるけど、
うん、
それがなんかその、この数十年の教育とか文化の背景の中で言いづらくなっちゃってるだけだと思うので、まあそれをさっきの、まあ痴漢レーダーのところで言うと、まあ被害レポートを言いやすくするとか、うん、周りのそのウィズイエローの声可視化するっていうことかもしれませんけど、
うん、
かそういう声を両者側の声をエンパワーしたいし、マッチングしたいなって思いますね。なんかそうするともっとみんなが生きやすくなるんじゃないかなと。
うんうん、本当そうですね。私もなんかいろいろやっていて、最終的なゴールはみんなが生きやすい社会にしたいっていうのがあるので、で私も声を上げようとかっていつも言ってますけど、
うん、
その前に声を上げやすい環境を作るっていうのは、うん、すごく大事だと思います、
うんうん。
素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ9番。今ハマっているものは何ですか？
今ハマっているもの、まあ私ずっと IT 業界にいるっていうのもそうなんですけど、
うん、
とにかくその UGC 系サービスって呼ばれるようなもの、そのユーザーが使うコミュニケーション系のサービスとか、スマートフォンとかもそうなんですけれど、
うんうん、
ガジェットとかもすっごい好きで、
うんうん、すごく詳しそうだもんね、もうさ、そういうの。
だから常になんかそういうサービスは大好きなんですけれど、
うん、
まあ、でも根底にはなんかそれを通じて結構人間のなんだろうな、根底にある欲求みたいなことは普遍だなって思ってるって、
うんうんうん、
その根っこにあるなんかその人につながりたいとか承認されたいとか、うん、さっき言いづらい問題ですけど、
うん、
なんかそれを解決するためのサービスとかプロダクトってどういうことなんだろうなみたいなことを自分のサービスとか他の人のサービスを通じて使いながら考え続けていくことはすごくですね、うんうん、だからクラブハウスとかでもその普段知り合えないような方のその生の、うんうん、方の声を聞くっていう機会はとても大事に、
うんうん、面白い。 お仕事とその業界がにハマっているっていう感じですか？
そうですね、もうなんかライフもワークも一緒ですね、
うん、分かる分かる分かります。なんかそれ、うん、もう私はその、まあ、業界にいる人じゃないけど、私もそういうのすごく面白いっていうか興味深いと思うタイプなので、
うん、
そのうん、なんかわかります、レモンさんがおっしゃってることは。うん、okay、じゃあ最後の質問です。今何に感謝していますか？
なんか誰かっていう特定の方ではないんですけれど、私の人生の中で、まあ、常に私に機会とか期待を注いでくれた全ての人に感謝してますね、うん、それはなんか自分の親であれ、さっき紹介した私の事業のパートナーであれ、まあ、主人とかもそうですけれど、やりたいと思ってることを引き出してくれたり、なんかフラットに常に 機会を与えてくれた人、まあ、それ、うん、さっきの宮坂さんとかも含まれるんですけれど、
うん、
この20年とか、まあ、子供時代も含めて、親であれ、会社関連であれ、人間関係であれ、常に私に期待と機会を与えてくれた結果、出来上がってるのが今の自分だと思って、
うんうん
うん、私もこの40を過ぎて、あと何十年ちょっと現役でできるかわからないですけれど、まあ、逆になんかそういうことに感謝を覚えつつ、なんか次の世代に対して私が、なんか、機会を与えられることはすごく、
うん、あ、
頑張りたいなと思ってますね。
いや、いいですね、
うん、
私もなんか世代的にちょっとに私がちょっと上だけど似てるから、うん、その気持ちはすごくわかります、うんうん、ありがとうございました、
はい、
このアプリ本当に素晴らしいと思うので、ぜひぜひあのできるだけ多くの人にダウンロードしていただきたいですね。で、あのもちろんこれ以外にもいろいろレーダーラボ株式会社さんでは、うん、まあ、他のアプリとか他のサービスもやってらっしゃるんですよね、一応。
あ、いや、本業はこのレーダー Z 今のみ。
あ、そうなんだ。
はい。昨年はさっきのちょっと寄付を行うためのサービスだったりとか、うんうん、あの、まあ、一人じゃないよプロジェクトって呼ばれるような、その寄付のハブサービス的なこともしてはいくんですけれど、
うんうん、
まあ、一応本業としてはそこ。
これがメインのアプリ。
はい、
あ、なるほど。わ、はい、かりました。じゃあ皆さんぜひぜひ、レーダー Z で検索すれば出てくるんですね。
はい。
はい、ということで、ぜひ皆さんこのアプリをダウンロードして、もしあのね、感想とか何かフィードバックがあればぜひ私に送ってもらったらレモンさんに送りまして、もちろん直接あのアプリの方で送ることもできると思いますので、ぜひ利用してみてください。今日は本当お忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
今週のゲストは片山レモンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
What's up you guys? This is Sunny from Sunny Days in the USA. You're listening toはみ出し系ライフの歩き方。Enjoy!
さて、レモンさんとの会話いかがでしたか？痴漢ってほとんどの女性が体験したことのある性暴力だと思います。自分の被害をなかったことにしたくないという気持ち、とってもよくわかるし、また被害者だけじゃなくて、周りにいる私たちも声を上げることが大事なんだというお話にとっても共感しました。日本にいる皆さんはぜひレーダー Z をダウンロードしてみてください。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、無事に去年の秋からやってきていたブレネー・ブラウン・ブッククラブの2冊目の本、Rising Strong、立て直す力という本をみんなで読み終えたことです。2020年のブッククラブのグループでは、引き続き3冊目の本、Braving the Wilderness という本を読んでいくのですが、4月になって生活のリズムが変わったりして、ここで一旦卒業される方もいて、みんなでなんだかしんみりしてしまいました。卒業された皆様、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。残りのグループでは引き続き読んでいきます。そしてもう一つの2021年度組のブッククラブは、今週末、日本時間の4月10日から、Daring Greatly、本当の勇気は弱さを認めることという本をみんなで読んでいきます。まあ今ほぼ定員であと1、2席スペースありますので、ギリギリで申し込みたいという方はショーノートをチェックしてみてください。そしてですね、メンタルヘルスがテーマだった先月のはみらいのお話し会、それからクラブハウスで塚越悦子さんと斉藤慶吾さんとでやっているエモーションウィールのお部屋、いわゆる今エモ、それ以外にもですね、私が参加させていただいている佐久間由美子さんの佐久間グ編集会議でも、日本人は感情の話をするのが苦手、感情の話をする機会がないという話を、本当この1週間で何度も聞きました。もうこれは前から言ってることなんですけれども、自分の感情としっかり向き合って感情を感じることってすごく大切なんですよね。そこで、4月のはみらいのお話し会のテーマは感情にすることにしました。日時は今回ちょっとショートノーティスなんですけれども、日本時間4月の18日、来週ですね、朝の10時から
北米時間では4月17日の夕方夜になります。参加は無料ですが、基本ズームで顔出しできる方を優先します。先着15名ですので、興味のある方はお早めにショーノートにあるリンクからご登録ください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコーストセイリッシュ準州であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。メッセージはインスタグラムゆかりピアレス、もしくははみらいのインスタアカウント、はみ出し系でお待ちしています。ツイッターのアカウントはゆかり P、そしてはみ出しライフです。番組へのサポートはペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はすずり .jp/はみ出し系です。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにて、はみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、はみらいステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった皆さんに今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話は、私、来月誕生日なんですけれども、今日、インスタの広告に出てきた、大人向けっていうんですかね、こう、ちょっと凝っている、日本の風景を再現したレゴ、まあ、レゴじゃないんですけど、ああいうブロックっていうのが広告で出てきまして、もうすっごく可愛いんですよ。それが可愛くて欲しくて、ちょっと今マジで買おうか悩んでいます。まあ、50ドルぐらいなんで、そんなんで迷うなよって感じなんですけれども、私がオンラインで買うものって、まあ、洋服も、最近は洋服もほとんど買わないですけど、化粧品、本、くらいなので、こういう完全にこう趣味の世界のものを買うのにすごく躊躇、自分で一番ビビってるんですけど、まあアニメとかが好きな方で、こうフィギュアとか買ってる人にはもう多分当たり前の世界だと思うんですけど、なんで迷うんって感じだと思うんですけども、普段趣味にそんな、私の趣味って水彩画とかそういう感じなんで、こう、物を集めるそういうブロックを買うとかいうのはなんか自分でも初めてなので、どうしようと思っているんですか。買ったらインスタに載せます。多分1ヶ月ぐらいかかると思いますけど、はい、買ったらです。まだちょっと買うかどうか決めていないんですけども、買ったらインスタに載せますね。はい、ということです。というわけで、今週も黙らない女、黙らない人でいてくださいね。 Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye!